寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ、電話0773-75-8688にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしておなじみこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いよいよ7月ということで、
そうです ね、もう、はい、夏真っ盛りになってきました。
本当そうですね、はい、もう今年もとうとう後半ということになりましたけれども、はい、気になる今夜のテーマをお願いいたします。
はい、テーマといいますかね、この前、今週の火曜日にも市民新聞の方にちょっと私の思いを述べさせていただいておりますので、はい、まあ、そういったものを読んでいただいてご意見もいただければなと思うんですが、そこの冒頭に、謙虚さは魔除けだと、まあ、こういう言葉、これ京セラの稲森さんの言葉なんですけどね、はい、太田義人さんという、まあ、稲森さんのも本当の側近中の側近と言われる稲森さんの本もいろいろ書かれてらっしゃる方の、お話の中に、まあ、私が稲森さんから教えてもらった、まあ、座右の銘とでも言っていいんだと思いますけども、そういった貴重な金言といいますかね、言葉として、はい、謙虚さは魔除けだというのがありましたので、まあ、そういったようなところから今日はちょっとお話を進めていきたいなというふうに思っています。で、そうですね、私この前の市議会も見ながらですね、舞鶴市の関係者の皆さんも建前ではなく本音で、もう本当に一人間として意見述べられて述べていただくような環境を作っていかないと、何かしら建前で何か対して忖度をしているというふうなことがすごくこう感じられる議会であったなと、まあ、一市民としてちょっと残念な思いを持ちながら、まあ、インターネット等の配信等を見せていただきました。はい、でやはり市民の思いがしっかりと生かされる議会であってほしいなというふうにも思いますし、まあ、ぜひとも、そういったようなことを含めておおらかに受け止めていただくリーダーとしてあっていただきたいなと、まあ、このように思うわけです。で、まあ、1ヶ月ぐらい前からこんな話ばっかりしてますけど、やはり私の思いとしては、はい、なんとかいい街を作っていきたいと、うん、まあ、医療に関しても決して、今舞鶴がいい環境にあるかというとそうでもないと思うんですね。この前の市民新聞の詳細というのを見てても、はい、今の現状を憂いていらっしゃる方のお声も出てましたので、なるだけそういったことも真摯に受け止めていただくようにお願いしたいなというふうに思います。まあ、その中でですね、まあ、一市民、市長の言葉を誤解しているというふうなお話もあったんですけど、ここで私ふと思うんですが、子どもの学校教育の現場を考えたときに、先生、ね、教師の教え方があまりうまくなくてというか、ちょっとこう言葉足らずでしっかりとその真意が伝わらなかったときに、はい、学校の先生が生徒に対してお前誤解してるからダメだって言って受け止めた生徒、子どもを叱りつけるだろうか、または私は正しいと言って教師の立場をしっかりと誇示し続けるだろうかと考えると、それっていい教師かどうかということはもう答えは歴然としてますよね。はい、で以前にもお話ししました、教育ということと指導ということの違い、はい、私は今もそうなんですけど、微力ながら聖母の小さな学校の不登校の子たちの学校に関わらせていただいておるわけですけども、そこでいつも思うのは、梅沢先生ご夫婦のですね、 子どもたちの立場に立ってその思いを徹底的に聞き出すというこの行為というかこの在り方、これが教育の原点であって、そこで子どもの思いを受け止めてその子どもに合った成長の在り方というものを指し示していく、あくまでも自分自身で子どもたちが切り開いていく、だから育てるという教育ですよね、
はい、
ところが教え方が間違ってたりして、間違ってることに対して生徒が悪い、聞き手が悪いということを言ってしまうと、これは指導という立場ですよね。だから指導者は教育者じゃないと私は思ってるんですね、
はい、
だからどこまで行っても指導者である限りはそこの周りにいる、まあ、要するに教え子なりそこの周りにいる、まあ、ある意味今回だと市民として捉えていいかもしれないけども、そういった人たちがのびのびと楽しく幸せに暮らしていける、成長していくということを考えたときに、もっと聞き上手にならないとダメだと。だから誤解している市民がいるというのも市議会で答弁がありましたけども、これって本当に子どもたちの前で聞かせて恥ずかしくないのと、私はここまでちょっと言いたい気持ちではあります。小学校中学校高校生の子どもたちを市議会の場に呼んで、あのやり取りをきちっと聞かせて、本当に子どもたちが感動するような議会になってたんでしょうか。これはもう皆さんいつでも YouTube でだったかな、インターネットでも見れますからね、ぜひあの議会のやり取りを見ていただきたい。決してこれは公的の、公の部分で情報発信されているものですから、私が勝手に個人批判したりしてるんではなくて、あれを素直に冷静に見ていただきたい、まあ、このように考えるわけです、まあ、そういった中でやはり誤解が生まれると、お互い当事者同士が話し合って理解できるようにしないといけない、
はい、
と考えると、今この理解できる場っていうのはできてないと思うんですね。であの議会自体、私はなんだこれはこれでいいのか、この状態を子どもに見せて恥ずかしくないのかとこう思いましたので、当事者というのは、まあ、少なくとも市長はじめ議会の皆さん方と市民という当事者でなければならないと僕は思ってます、
はい、
特にまあ市長の言葉を借りますとですね、どうしてもその言葉の中に出てきますが、指揮者もしくは市の職員など議会の運営をよく知っている人というふうなことを一つの定義をされてますけども、うん、市民ってなかなかそういう人たちばっかりじゃない、むしろそうじゃない人たちの方が多いので、
はい、
指揮者であり市議会の運営を知っている人が当事者ではないんですね。ということは市議会の中で話し合って結論を出したものが答えとして市民が受け止められるかというと、これはそうではないと私は思っているので、ぜひとも市民との集いの場を持っていただきたいというふうに私は願っております。それが本当の意味でより良い舞鶴を作ることにつながっていくということだと思うんですね。で、ただね、理解をするっていうのはとことん話し合えば理解できると思います、どんなこと。ただしここで間違ってはいけないのは、理解するということと賛同するということは別ですからね、
はい、
あなたの意見は理解したけども私の意見とは違うという議論が成り立つ、それを受け止め合えることができるような関係じゃないと、それを暴力で封じ込めたりっていうことをやったり、まあ、暴力じゃなくても間接的に力を及ばせてそれを変更させたり、これをやっちゃうとですね、これは言論の自由、日本国憲法21条に反するものにもなってくると私は思ってます。これ非常に怖いことですよね、
はい、
まあ、こういったこともぜひ市民の集いで冷静に話し合って、あなたの言ってることは分かりましたと、でも私はこういうふうな考え方を持ってこういうふうにしたいんだ、だから理解するというのはアンダースタンドです、英語で言うと、
はい、
でも同意する、賛同するというのはアグリーですから、アンダースタンドしてもアグリーしない、同意し、理解はしても同意するんじゃないよと、ここのところははっきりあって議論が成り立てていければですね、本当にお互いを尊重し合う心の大きな広がりを持ったより良い街づくりに僕はつながっていくと、まあ、このように思い続けているわけです。で、ここで忖度という言葉が何度か僕も使ってますし、そういった意味で忖度というものをより深く考えてみたんですね。インターネットで調べてみるとよく似た言葉に信釈というのが出てきます、
はい、
で、忖度というのは、相手の心情を理解して自分が相手に配慮する、要するに気持ちだけの部分が忖度だと、こう書いてありました。で、信釈というのは相手の心情を理解し相手への言動を控えたり加減したりする、要するに気持ちと行動が伴っている状態が信釈だと、こう書いてありますよね、
はい、
そうしてみるとただ単に忖度 ということだけじゃなくていろんな行動が起こってくると侵蝕されたのかなと。でも侵蝕というのは比較的いい意味で使われている場合が多くて、最近忖度は去年の、何でしたっけ、あれ森学園、
森友学園の、
はい、あの問題で忖度っていうのは政治家が使うようになってあまりいい意味で使われてませんけど、でも相手の心を思いやるっていう部分については決して悪い言葉ではないんですけどね、まあ、でもこの侵蝕ということを考えていくと忖度以上により良い広い、そしてまあ僕のいつも言う自然法則にのっとった正しい、何が正しくて何が間違ってるんだというと、これもまた個人の価値観に変わるので、うん、自然法則に照らし合わせたものを正しいと、まあ、こう言わせていただくと、はい、そういった自然法則にのっとった正しさを基本とした侵蝕、思いを巡らせていただいて、そして相手の心を汲み取ってそれに伴う行動をしていく、まあ、こういったことができる世の中、少なくとも舞鶴はそういったことができる街ですよということを胸張っていけるような、そういう街づくりに何としても力を注いでいただきたいな。誤解しているという人の力、ものをそういったものを排除するということにエネルギーを使うんではなくって、ぜひとも前向きに広い視野で取り組みをいただきたいな、まあ、こういうふうに思ったりしているところです。あと忖度に似た言葉で推測というのがあって、これは客観的な立場から相手の心情を理解しようとしてしまうのに、はい、相手としっかり寄り添いたいというふうな思いの場合は、まあ忖度を使用する方が良いでしょうとこう書いてあるので、忖度というのはやはり相手にしっかり寄り添うという、それはある意味いい意味だったんだけども、はい、なんか変に政治家が使うと裏の言葉っていうかな、はい、がメインの理解の元になってしまっているようで残念な気持ちではあります。あと推測について推察というのもありますよね、はい、忖度と同様に相手や事柄事情に対して心中を配慮したり押し量ったりする意味で使われると。あと最後に憶測というのがあって、人や物事事情に対していい加減に推量押し量ること、要するに非常に曖昧なざっとざっくばらんに、まあ、大まかになんとなく思いを巡らしてしまうのが憶測ということです。まあ、話を戻して忖度ということ、そしてそれ以上に言葉だけじゃなくて行動にも結びつけてできいける、まあ、侵蝕、いい意味で相手の心を十分理解しながらおおらかに受け止めて、それをより良い方向に結果を持っていけるような行動を伴った侵蝕を大事にしていきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組へのご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。